月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
いやちょっとスースーしますね。
スースー
熊本弁で言うと本当スースーって感じでだいぶ冷え込んでまいりましたが、11月6日金曜日、
はい、
時刻は午後8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間でございます
ですよ。
お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
今月もお帰りなさい。
お帰りなさい。
もう超忙しいらしいです
ね。
そんな中でも最優先事項として月刊ゆきさだえさお、
そうスタッフがね、昨日たまたまこう初号試写があったんですね。パレードっていう映画の、
はいはいはい、
だから前をこう現像所まで歩いてるスタッフがいて、肩を叩いたんですよ、で彼の人はポッドキャストっていうか、あの iPod を聞いてたんです、で肩を叩いて振り返ったらびっくりしたって顔したんですね。だって今月刊ゆきさだえさおの10月分を聞いてたんでこんばんは、ゆきさだえさおですって言った瞬間に肩を叩いたらしくて、振り返ったら本物がいたみたいな。もうねスタッフもね、
すごい、
俺ブログとかやってないから、俺の行動をこのラジオを聞いて把握してるっていう、
なるほどね。
なんでそんなこと知ってんのって言ったら、月刊ゆきさだえさおを聞いてますから。
さすが、
素晴らしい。
もう業界内にも着実にポジションを築きありつつあります
ね。本当ですね、
もううちのスタッフだけか
もしれない。ということでじゃあ元気に見てみましょうかね。じゃあタイトルコールからお願いします。
月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおの時間でございますが、監督はまあ今度は愛妻家パレード日本の映画を完成させて、今作業としてはどんなことしてるんですか？
短編をねこの間言った5本BTB で、来春配信される、ある企画の、目玉企画っぽいんですけど、それの今編集中ですね。
で今度は愛妻家とパレードはだから来年公開なので、それのまた宣伝作業みたいなものも始まって、
そうですね、宣伝作業がありつつ、プサンプロジェクトのシナリオ書きを夜中にやりながら
忙しいですね。
でもう何ヶ月か前から始まあの頼まれていた公演とかね、静岡に行ったんですね。あと林海蔵さんが主催し、あの先生をやっている、京都造形芸術大学のなんか学内のね、学生のアカデミー賞みたいなのプレゼンターとかで、京都行ってきたりで熊本来て、来週は最重要事項でソウルに飛ばなきゃいけなくったり、キャスティングなんですけどね、某有名俳優さんと。
着実にいろんなプロジェクトが進行してますね。
いやもうね、何ですかねこれ。
自分がどこにいるかちょっとわからないみたいな状況に、
一昨日ぐらいねおでんを食いながら、なんだかねどうすればいいのかわかんないかな。
どうすればいいのか、
そうそう、うちのプロデューサーの2人でどうすればいいかわからないですねみたいな、やんなきゃいけないことはわかってんだけど、どうしたいのかがわからない。でそういう時はなんかね、脚本の伊藤千尋から買ってきてもらったっていうか、僕は買わなかっただけなんですけど、後でもらったんですけど、あのパウダー状の高麗人参、
韓国行った時に買ったんですね。
それを一個お裾分けもらって、それをこう飲む、そうするとね体がほてるんですよ。このパウダーの、まあ僕は宣伝してもしょうがないですけど、パウダー状の高麗人参は普通ね、高麗人参って4年根って言われるんです。4年間育てた根ですね。4年根っていうのは普通だけど、6年根なんですよ。それは珍しいとらしいです。なんかわかんないですけど、
6年取らないでもうそのまま埋まってたっていうやつ、
それがそれのパウダーらしいですけど、だから4年根より6年根分こう
栄養がこう蓄積されてるの
かわかんないですけどね。
へえ、効きそうですね。
そう、なんか冷え性の人が冷え性じゃなくなるとかね、いろいろあるらしいですけど、まあ、僕ガバガバ飲んで
ます。もうそんなもんに頼ってちゃダメですよ。この前ねジムに通いましたって言ってたばっかり。そう
ジムに行けないのが忙しくて行けないんですよ。で行こうと思うと月曜日休みなんですね。大概行きたい日が月曜日だったりするんですよ。
なるほどね。
こういう 皮肉が世の中のね、うん、あれなんで、
ぼちぼちでもこういう忙しくしてる中でもですね、世間では、今度は愛妻家が1月に公開もう決定ということでですね、はいはい、いろんなリアクションがちょっとメールで来たりとかしておりますよ、
はい、ラジオネームなるたきさんです。昨日映画館で今度は愛妻家のチラシをもらってきました、うん、主演に豊川悦司に薬師丸ひろ子、うん、それに津田寛治、石橋蓮司、奥貫香織、井川遥ってすごいですね。脚本に伊藤千尋で間違いないと思っちゃいました、うん、これで面白くなかったら監督の采配ミスしかないですねかなり期待して見に行きますからね。今から楽しみです、うん、ところでこの間雪貞監督の世界の中心で愛を叫ぶと縁側の犬を見てて思ったんですが、映像がすごくいいですね。ただ綺麗ってだけじゃなくて頭の中にスーッと入ってきて、見終わった後自分の記憶になっている感覚になるというか、映画の中の出来事が自分の昔の記憶になっちゃうような感覚があって不思議な気持ちになるんです。2つの作品のカメラマン篠田昇さんと福本潤さんってどんな人ですか。
あ、福本潤さんは今度の今度は愛妻家もやってますね、
うん、パレードもそうだし、うん、今やってる短編もそう、うん、サンプルプロジェクトもそうだと思いますけど、こう鳴滝さんが注目してるそのチラシ見ててもね、はい、面白いなと思うのは、うん、なぜそこで津田寛治、奥貫香織の方に目が行くのかっていうのはそれはやっぱ好きなんでしょうね、うん、まあ実はあの主要メンバーは、うん、5人なんですね、
はいはいはい、
ちゃんと話すと旦那元カメラ、まあ今もカメラ、元超有名カメラマンの今はダメ夫、うん、を演じるのが豊川悦司、
はい、
その妻、うん、健康オタクの、
うん、
ちょっとこううるさくて、うん、キュートな、
うん、
演じるのが薬師丸ひろ子さんですね、はあ、それでおかまが出てくるんですね、
うん、
おかまのおっさんが出てくるんです、
う
ん、それが石橋蓮司さんが二丁目バーのママ
似て似て、
これはねもう必見です。
お
あのね、なんだやりすぎ、なんかやりすぎとかじゃなくてリアルなんですね。最後おばあちゃんにしか見えません蓮司さんが。だから本当にこの試写を見たスタッフとかキャストがね、蓮司さんってうまいっすねみたいな、だからもう忘れちゃうんですよ。うん、そのぐらいもうこれはちょっともう必見の石橋蓮司のお釜というね。で、そこにやってくるその元すごい有名なそのカメラマンだったわけだから、豊川悦司のところに、写真を撮ってくれってお願いしにやってくる女優志願の女が水川あさみがいるんですね。で、豊川さんのカメラマンの助手を、浜田岳君、そのちっちゃいね、もうバイプレイヤーでかなり面白いですけど、浜田岳くんがあって、もうドタバタあり、
うんうん、
涙あり、まあ僕は当初から言ってますけど寅さんだと思ってこれを演出してるんですね、は
い、去年のね撮影現場に行った時もずっともう寅さんだ寅さんだって監督も、うん、撮影の福本さんもおっしゃってましたからね、
なのに寅さんっぽくはなってない、
うんうん、
やっぱ結果世界中を取った監督だなっていうとこもあって、うんうんうん、まあ、ちょっと叙情的にもなりつつ、うん、まあ前半トラさん後半セカチュウみたいな、
もう
なんかセカチュウって言ってもね、まあ、わかんない、綺麗っていうことですね、なんかこう美しい話になっていくんですけど、ただね、なんだろう、やっぱトラさんっていうのは偉大だなと思いましたね。山田洋次監督はなかなかトラさんにはならないんだと、もう僕はもう本当に失言だったかもしれないと思いながら、ただまあ自分なりの映画にはなったかなと。それある種もうウェルメイド、要するに分かりよくてみんなが共感できて楽しめる映画を目指したんで、うん、これはヒットしなかったらもう僕どうすればいいのかが分からないっていうまたどうすればいいか分からないおでん屋の状態になるっていう分かってんだけどそうならないっていうね、
うん、これはでも絶対見たいね、こういうタイプの映画を待ってたって人はたくさんいると思うんですね。
あ、そうかもしれないですね、
うん、まあ、簡単に言えばニール・サイモンとかね、おかしな二人とかで有名なニール・サイモンさんってニューヨークの劇作家なんですけど、はいはい、本当に何だろう、アパートの鍵貸しますみたいな感じ、はいはい、とか、ああいう要するに、なんか古典的な、うん、構造をしてる映画なんだけど、ちょっとねこう鼻にツンとくるような、うん、夫婦には別れる前にやらなければならないことがあるっていうコピーが、
うん、
これ僕が考えたコピーなんですけど、うん、チラシに載ってますけど、うん、そういう話なんですね、
うん、
お別れする前に夫婦はこういうことをしなきゃいけないんだっていう、もしお別れがあるならばね、
うん、
っていうようなちょっと切ないながらちょっとこう笑えて、 だからそういう意味ではさっきおっしゃったの僕の映像が非常に回顧的な記憶の中をたどるようなものだっておっしゃったのは多分共感性だと思うんですよ。なんか昔なんかこんなことなかったんだけど、あったような気持ちにするっていうかね。それはな世界の中心で青い叫ぶだってなんか子供時代にこんな海で自分たちはこんな恋愛初恋をしたわけじゃないんだけどなんかどっかでしたような気持ちになるっていう、レンガの犬とかでもそうですけど、おじいちゃんとの関わり合いですよね。でだからそれをなんかこうある種まあ悪い言い方をするとメランコリックなって言われるかもしれないですけど、僕は決してメランコリーな話ってのは悪いとは思わないですね。それは何かって言ったらみんながどっかで心の休まるところは過去の良き日のことですよ、でね、まんざらねそのポスターを見ただけでそれを思われるっていうのは悪くなくて、この今度愛妻家もそういう部分がすごくある、回顧的であり、すごく記憶っていうものが非常に重要になってくる物語ではあるので、もうぜひ見てほしいです ね、 ね、
世界の中心で愛を叫ぶの篠田カメラマンのね、やっぱこう命をかけて撮ったっていうエピソードも監督が話されてましたけども、
そうですね、多分 ね、 ね、知らない方もいらっしゃると思うんですけど、今僕は福本潤というですねカメラマンとやってるんですけど、その師匠が篠田昇さんなんですね。僕の映画では、オープンハウスと、浜崎あゆみのプロモーションビデオの月に沈むと世界の中心愛を叫ぶを3本取り上げた、撮影カメラマンで、代表作はラブレターとかスワローテールとか岩井俊二作品が多かったんですけど、残念ながら世界の中心愛を叫ぶを撮った後に、亡くなられまして、がんでね、で、まあ、その意思を継いで、まあ、この、まあ、もう一番弟子と言っても過言じゃない福本潤が僕と組んで今頑張っていると。で、まあ、その篠田さんというのは、ね、ものすごくね人情味があって熱くて、もうなんだろうな、もう親父みたいな、兄貴みたいな感じだったんで、みんなの心をこう掴むね、カメラマンだったんですよね。だからそういう意味では世界の中心愛を叫ぶがそういうなんかどっかでなんかこう僕は迫力のある映画だなと思うんですけど、ああいうなんか繊細な映画なんだけどなんか迫力がある大きな映画のイメージがある、それやっぱ篠田さんの多分人柄がそこに映ってんだと思う、
まあ、師匠のねこう意地を継いで福本カメラマンがどんな仕事をしてるのか、
そうです、ね、
これは今度は愛妻家で確認していただきたいと思います ね、 すね、はい、さてさてもう一つ、今度もこれもスタッフに関わる話ですね、
はい、美術教室の青さんです。久しぶりにメールします。11月に入ってすごく朝夕はかなり冷え込んできましたね。幸貞監督はたくさんのスタッフと仕事をしていると思いますが、2度3度と仕事をしたくなるスタッフの条件って何でしょうか。小生は教師をやっておりますので生徒を選ぶことはできませんので、スタッフを選ぶという感覚があまりわからないのですが、といただきました。
先生が生徒選んでたら大変ですけどね。
ね、
監督さんはやっぱりスタッフをこうね2度3度この人と一緒に仕事したいっていうことはあるでしょうか、ね、うん、
1度や2度じゃわからないってことですよね。まずは、でさっき言った福本潤とは、助手時代からの付き合いで、篠田さんの助手をやってたんですね、もう緻密でロボットのような男で何度も死ねと思いましたけど思ってて、二度とこの人とは仕事しないと、助監督の時に、僕は助手なんですよ、ある時に時間かかってるわけですよ、で篠田さんが何か言いつけたんですね、モーターをつけてこうフォーカスを送る機械がなんかうるさいから音がしないようにしろ、それで1時間2時間待ってるわけ、役者も待ってんのに、でもいい加減生田ちょっと行ってきてくれと篠田さんから言われて、福本いい加減しろって言ってこいって言ったら、福本のとこ行ったら、ちょっともういい加減してくれと、もう行きましょうと、本番行きましょうって言ったら、俺は今篠田さんに言いつけられてこれやってんだから無理、これが完璧にギアが完璧になるまではいけない、こういう男だったんですよ。殺したくなるでしょもうこれまあ全国ネット全国っていうかこれねラジオで言うことではないですが、
まあ、全世界の人がポッドキャストで聞いてますけどね
そういう男だったんですが、だんだんやっぱりいいカメラマンになっていくと責任とかそういうものもパートじゃなくなっていくでしょ、なんでそんなねこんなもう二度とこいつとやらないというやつとやってんのかっていう気持ちもあるわけですよ僕の中で。でも彼にしかないものがある、彼はやっぱり映画の見知というか見てるものとか僕が言ってる言葉とかなんかその ある時にこういうエピソードがあって、広木隆一監督の800っていう映画を見に行ったんですね、うん、たまたま僕一人見てたんですよ、有楽町の映画館に。そしたら福本がいたわけです、うん、で飲み行こうよってすぐ言うんですね、うん、でビール飲みたいんですよ、僕は飲めないのに、うん、まあ付き合って、まあ福本さんは、うん、はいって、一応年上なんで飲み行こうって言われたら飲みって、飲みながら映画の話をしたんですよ。その記憶は忘れられないんですよ、なぜか、うん、同じことについてものすごく議論して、うん、それまであんまりその飲み行くなんて思いもしないし、うん、こんな男と意外とね熱い人でね、清楽と機関銃の話になったりとか、うん、薬師丸ひろ子世代でねお互いね、はいはいはい、であれがなかったら今僕はここにいないですねみたいな話とか、非常に同時代性を感じたんですね。まあ、そういうものってやっぱ絆になるもんなんですよ。でその福本がいたり、まああとだからいろんなスタッフをもうそういう意味ではどんなことからこう紹介されたり会ったりした人たち、僕は助手の時代からこの人とやりたいなと思ってても未だに縁がない人もいっぱいいるんですね。で僕としてはその作品にこの人がこういう人柄とこういう人がこの映画の空気を作るんじゃないかと、要するに技術だけじゃないんですよね、その現場の空気を作るってことも重要、スタッフは。
はあ。
やっぱりすごくガミガミガミガミ言う、美術館とかいるとするじゃないですか。そうするとみんな緊張感はあるけど、うん、うっせえなっていうのと、うん、静かに黙って見てるけど裏でこういう風に変えていってる美術監督もいるし、わざとひょうひょうとしてて、うん、実はやることやってる美術監督もいる、うん、それって空気のやっぱサイクルがあるわけね、うん、今行きたいっていう時に分かった、はいはい、これどうぞって言ってくれる人とダメだと、
うん、
もうちょっと待って、今ここやってんだからってでビシッとやる人、時間を取ってくれ、
うん、
いう巨匠もいるしね、いろいろいるんですよ。でその人柄にもよるし、その空気がこの映画に合ってるかどうか、
うん、
っていうのはやっぱり僕の中にはありますね、大きくね。
なるほどね。じゃあ能力だけじゃなくてやっぱその人の人間性みたいなものも、
そうでしょうね、
問われるということですね。
で逆にあの先生だと思うんですけど、うん、先生から大体生徒を選べないからっていうんだけど、僕も選べない状況もあるわけですよ、うん、それ何かあったら一番のトップの人たちは選べるけど、その下の人たちは、
うん、
その人たちが選ぶわけだから、僕は初めて会うんです、助手の人たちと。そういう意味では同じなんですよね、助手の人たちは初めて会う人たち、
うん、
でもこの助手の人たちの性質を僕らは見極めて、そいつらを伸ばさないと、
うん、
そいつらの気持ちをモチベーションを上げていかないと良くならないんですよ、いくら上の連中だけが旗振ってても、
うん、
つまんねえなと思いながらやってても、はいはいはいはい、彼らをいかにこうね、ぼーっとさせないかっていう、
乗せつつ
や
締めつつみたいな、
そういう意味ではカメラマンの篠田昇って人はうまかったですね。
うん、
もう自分の助手が時間かかってるとするじゃないですか、したら美術部にあれ今まで考えてもないことをやらせるんですよ、ここはもうちょっとこうだなみたいなこと言い始めて、それで美術部がそれやってる間にこっちまだ自分のところに時間かかってる自分のやりたいことをやるみたいな、
あ
頭いい
でしょ。だけどそれはただ待ちにならないんですよ。
そうですね、
でそれでさらに良くなるわけだから、
良くするためのね、ことどころですね、
そういうところはね、ずるいというか、ずるさも、
うん、
もうね、ありながら、でもそれをなんかプラスに転じていくっていうのは、うん、やっぱり一流の人たちっていうのはそういうとこを持ってるんじゃないですかね。それはある種の気遣いですよね、空気を、
あ、そうですね、ただの待ちにしてみんなだらだらしないね、
だから私がシーラに、はい、ちょっと買い出し行ってきてっていうのも、これもこれ実は重要なね、
それパシリじゃなくて
パシリだと思ってちゃダメ、
じゃないな、ダメ、入れ替えます心をね、あ、そうだったんだ
騙されてるかな、違うかもしれないけどまあそういうことで、まあ、いろんな、
はい、
映画の裏に関わる、こんなもういろんな情報もお送りしている月刊雪貞さんを、
月刊雪貞さんのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞さおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊雪貞さおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。